はい、この朝も素晴らしい聖霊様の御臨在の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
一人の兄弟が牧師のところへ信仰相談に来ました。牧師先生、私は週に50ドル、4万円ぐらいですね、稼いでいた時は神様に喜んで10分の1をお返しいたしました。そして週に今度は500ドル稼ぐようになっても、なんとか10分の1を捧げました。ところが今週に5000ドルですね、400万円稼ぐようになって、10分の1を捧げるのがとても難しくなりました。どうぞ私のために祈ってください。すると牧師はですね、神様、この兄弟の稼ぎを喜んで捧げることができる週50ドルに戻してください。と祈りました。これはアメリカのジョークですけども、お金は人の心を捉えるものですね。しかし聖書の御言葉は金よりも純金よりも好ましいとあります。この朝もですね、命の御言葉、聖書、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。申命記を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。今日は多くの聖書を開きますので、開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。開くことにですね、心を取られないようにどうぞ聞いておいてください。では小西姉妹、申命記11章の26から28節までを読んでください。
見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従うなら祝福を、もしあなた方の神主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら呪いを与える。
はい、聖書を読むとき、いつも2つの相対する言葉が出てきます。それは祝福と呪いです。26節に、見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置くとあります。聖書には何が書いてありますかと尋ねられたとき、一言で言えば聖書には祝福と呪いが書かれていますと答えることができるでしょう。つまり聖書のテーマは祝福と呪いなのです。では祝福とは何でしょうか、呪いとは何でしょうか。広辞苑辞書を引きますと、祝福とはキリスト教で神から賜る幸福とあり、呪いとは良い運命をたどらないことと、そのようになっています。ではもう一箇所聖書を開きます。創世記を開いてください。一章です。二箇所読みます。最初に創世記一章の27と28を小西島読んでください。
神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように民は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
はい、飛んで31節を読んでください。
そのようにして民は大作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして夕があり、朝があった。第
はい、28節に、神はまた彼らを祝福しと、ここにも祝福という言葉が出てきますが、主なる神様がこの天と地とその中にあるすべてのものをお作りになったとき、それは完全な神様の目から見ても、見よ、それは非常に良かった。すべてが麗しく調和が取れており、完全で豊かで、作られたすべてのものが神を褒めたたえていました。そして私たち人間も神様に祝福され、産めよ、増えよ、地を満たせ、 ね、この地球の管理を任せられました。つまり人間は元来もともと神様に愛され祝福されるもの、神と神の愛と祝福を受ける対象として作られました。巨霊姉妹、あなたもそうなのです。あなたは神様に愛され祝福されるもの、これがあなたの本来の姿です。しかしながら祝福された人間とこの地球に呪いというものが後から入ってきました。創世記3章を開いてください。では小西姉妹、3章の17から19までを読んでください。
またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に変えなければならない。
はい、このところは今までに何度もですね、読みまた説教したところですが、神様が命じられたエデンの園でのたった一つの禁止事項、善悪の知識の木、自分勝手に良し悪しを判断する木から取って食べた初めの人アダムとエバの背きにより、この地球と人間に呪いが入ってきました。土地はあなたの家に呪われてしまった。昨年日本では大震災とそれに伴う原発事故が起こり、続いて台風や竜巻、度重なる余震、自然災害は地が呪われている結果です。動物の世界も弱肉強食、これも呪いの結果です。土地は痩せ茨とアザミしか生えない。労してもそれに見合う収穫に預かることができない。汗して働いても食べるものは草だけ、野の草しか食べることができない。詩人の石川啄木という人は言いました。働けど働けど暮らし楽にならず、じっと手を見る。詩としては美しい詩ですが、生活は悲惨です。彼は26歳で亡くなりました。そして呪いの結果、すべての人は塵、土に帰っていく。死は呪いの結末です。真面目に働いているのに、一生懸命頑張っているのに、生活が運命が良くならない。どうしたらよいのか。多くの人がその苦しみの中にいます。これが人が神様の祝福を失った呪いの結果です。よく人間について性善説か性悪説か問われますが、聖書が語る人間は性善でも性悪でもありません。はじめ良いものとして作られたのに、人間の中に悪魔サタンによって罪が入り、人間は悪くなってしまった。これが人間の姿です。この呪いの世界に神様が解決方法、つまり再び私たち人間を祝福する方法を備えてくださいました。それが一人子イエス・キリスト様の十字架の贖いです。ではガラテヤ書、新約聖書ですが、3章を開いてください。はい、ではガラテヤ書3章の13節と14節、小西姉妹読んでください。
キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、火にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。
はい、キリストは十字架という木にかけられ、私たちが受けている呪いをご自分が身代わりに受け、 キリストご自身が呪われたものとなってくださいました。なぜなら木にかけられたものはすべて呪われたものである。これは申命記21章の23節の御言葉ですと書いてあるからです。その結果、次にアブラハムへの祝福、神様がアブラハムにお与えになった祝福がキリストイエスを信じる異邦人、私たちのことですにも及ぶためであり、その結果私たちが信仰により約束の御霊を受けるためなのですとあります。イエスキリストによって、その十字架の贖いによって、神の祝福の外にあった私たち異邦人にもアブラハムが受けた祝福と同じ祝福が与えられると聖書は語っているのです。ハレルヤですね。ではアブラハムへの祝福、神様がアブラハムに与えてくださった祝福というのは何でしょう。アブラハムのことは創世記の12章より25章までに記してありますが、まあアブラハムのへの祝福をまとめると6つです。皆さん週報を見てください右のページの下の方です神様からのアブラハムへの祝福、第1番目、信仰によって義とされる、信じるだけで救われ、永遠の命が与えられるということです。2番目、約束の地、神様があなただけに計画しておられるところへあなたが導かれるということです。神様は一人一人ご計画があります。あなたにだけの計画があるのです。でそこへ神様は導いてくださるということです。で3番目、子孫繁栄の祝福、アブラムからイサクが生まれ、イサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の族長と言われる人が生まれ、その結果今全世界にイスラエルの民は広がっています。で4番目、健康と長寿、アブラハムは175歳まで生きましたの祝福です。5番目、富と持ち物の祝福です。アブラハムは金銀に非常に富んでいたと書いてあります。で6番目、祝福のもといとなる、つまりあなたがいるゆえにあなたの家庭が、職場が、地域が祝福される。ヨセフの家にですね、ポテファエルの家が祝福されたように、あなたが祝福のもといとなる。またあなたが他の人を祝福することができる、祝福のもといとなるという祝福です。まあ細かく調べればもっとあるかもしれません。キョレ姉妹よく聞いてください。イエス・キリストを救い主と信じ、神の子となったクリスチャン、キョレ姉妹たち、神様が皆さん一人一人に与えようとしておられるもの、それは一言で言えば祝福なのです。第一ペテロ3章9節には、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです、イエス・キリストによって救われたのですと書いてあるのです。ですから救われたあなた方は神様の祝福を受けなければなりません。でそれが神様の御心だからです。ですからは兄弟姉妹、どうぞ神様の祝福、このアブラハムの祝福をですね、豊かに受けてください。ではどうしたらよいのでしょう。一番最初に聖書を開きました申命記の11章ですが、もう一回開いてください小西姉妹、もう一回ですが、申命記の11章の26から28、もう一回読んでいただけますか
見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従うなら祝福を、もしあなた方の神主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら呪いを与える。
ここに祝福と呪いについて明確に記されています。神の命令に従うなら、すなわちこの聖書の御言葉に従うなら、あなたは祝福される。 アダムのように主の命令に聞き従わなければ、つまり自分の善悪、自分勝手に歩めばあなたは呪われます。でもはっきり書いてあります。祝福されるか呪われるか、兄弟姉妹、あなたの選択です。どちらを選びますか。信仰というのは神の御言葉に従うという選択なのです。皆さんは祝福を選ばなければなりません。祝福の方を選んでください。神様の御言葉に従う方を選んでください。これが神様の御心だからです。第一テモテ6章15節には、神は祝福に満ちた唯一の主権者と書いてあります。神様は祝福に満ちておられるお方です。祝福に満ちておられ、主権者である全能なる神様は、兄弟姉妹、皆さんを祝福したいと心から願っておられる。あなたの良きお父さんです。ではどうしたらよいのでしょうか。今日はアブラハムへの祝福の中から5番目の富と持ち物の祝福について3つの原則をお話しいたします。祝福を受ける第一の原則、それは出エジプト記の13章を開いてください。最初に出エジプト記13章の2節だけ、では小西島読んでください。
イスラエル人の間で最初に生まれるウイゴはすべて人であれ家畜であれ私のために性別せよ、それは私のものである。
はい、もう一度私を読み出します。イスラエル人の間で最初に生まれるウイゴはすべて人であれ家畜であれ私のために性別しよう、それは私のものである。最初に生まれるものは人であれ家畜であれ神様のものであるから、ね、性別しなさい。これをウイゴの原則と言います。ウイゴの原則、3つの原則があります。聖書には性別という言葉がたびたび出てきますが、性別する、ギリシャ語でハギアゾーと言いますが、区別するとか得り分けるですね、分離するという意味です。広辞苑で性別と引けば、キリスト教で神聖なように当てるためあるものを世俗的使用から区別することとなっています。つまり神様のために特別に選り分ける、でこれを性別と言います。この言葉は聖書の中でたびたび出てきます。どうぞ覚えておいてください。はい、では続いて13章、出エジプト記13章の12から13、小西島読んでください。
すべて最初に生まれるものを主のものとして捧げなさい。あなたの家畜から生まれるリーゴも皆オスは主のものである。ただし、ロバのイーゴは皆、羊であがなわなければならない。もしあがなわないなら、その首を折らなければならない。あなたの子供たちのうち、男のウイーゴは皆、あがなわなければならない。
はい、すべて最初のものは、主のもの、神様のものとして捧げなさい。ですね。家畜のウイーゴも、オスはですね、全て主のものである。でこのようにしてイスラエル人は羊が生まれた時、ね、メスの羊が産んだオスの最初の羊を神様に捧げました。しかし次にはこのように書いてあります。13節です。ロバのウイゴが生まれた場合で、それは神様に捧げるのではなくて、羊を代わりに殺して羊であがなう。ロバは捧げるのではなく、羊であがなわなければならないですね。ロバの代わりに羊を捧げなければならないとですね。このように書いてあります。どういうことでしょうか。レビ記の11章に清い動物と汚れた動物が記されていますが、ロバは反芻しません。つまり汚れた動物なのです。神への捧げ物とはならない動物ですから、ロバのウイゴが生まれた時はロバは捧げることができません。代わりに子羊を捧げ、もしそれができない時はロバのウイゴは首を折って殺せと神様は命じておられるのです。 ロバとは何でしょう。兄弟姉妹、私たち罪ある人間のことです。ロバは英語でドンキーと言いますが、ドンキーの別の意味は頑固者とかトンマという意味があります。イエス・キリスト様は罪、神の遺子の子羊として十字架に捧げられました。ロバのような罪ある人間は子羊なるキリストの十字架によってあがなわなければならないということです。ロバは羊であがなわなければならない、人間は子羊なるキリストによってあがなわれなければならないということです。罪ある人間はこのままでは神様に受け入れられないのです。そうでなければ首を折る。あがなわれない人はですね、すべての人は神様の裁きに遭い、永遠に滅ぼされます。遺言の原則というのはですね、ロバ、人間の代わりに十字架でイエス・キリストを救い主として信じるということです。ね、そしてですね、初めのものを性別する。今日皆さんは1週間の最初の日を性別して礼拝に集いました。一日の最初の時を性別して神と共に過ごす。マタイ6章33節、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神の祝福を受ける第一の原則ですね、それは遺言の原則です。イエス・キリスト様を救い主と信じ、すべてにおいて神様を第一としなさいということです。では、祝福を受ける第二の原則に移ります。同じ出エジプト記23章を開いてください。19節です。じゃあ、小西前、出エジプト記23章の19節だけ読んでください。
あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神、主の家に持ってこなければならない。
あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。これを初穂の原則と言います。皆さんが働いた労働の収穫の最初のものの中から最も良いものをあなたの神主の家に持ってこなければならないということです。聖書の中から一つの例を見ていきます。ヨシュア記を開いてください。第6章です。ではヨシュア記の6章の17節だけ、では小西前読んでください。
この町と町の中のすべてのものを主のために聖別しなさい。ただし遊女ラハウとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ、
はい、このところはイスラエルの民がヨシュアに率いられヨルダン川を渡り、神様の約束の地カナンに入った時の初めての戦いがエリコの戦いです。このエリコに対して神様はヨシュアに告げられました。17節、今読んだところですね。この町の中のすべてのものを主のために聖別しなさいですね。このエリコにあるものはすべて神様のものであるから、あなた方は決して手をつけてはならないということです。すべて聖別、神のものとして立ち滅ぼしなさいと神様は言われました。じゃあ同じ6章21節を読んでください。
彼らは町にあるものは男も女も若い者も年寄りもまた牛、羊、ロバもすべて剣の葉で聖別した、
はい、エリコはイスラエルの民にとって初穂、カナンに入ってのですね、初めての戦いです。土地の収穫の初穂は神様のもの、神のもとへ持ってこなければならない。家にヨシアはこのエリコのすべてを立ち滅ぼしました。しかしながらこの初穂のエリコの収穫に手をつけた人がいました。それがアカンです、はい、ヨシア記7章の19から21を読んでください。
そこでヨシアはアカンに言った。 我が子よ、イスラエルの神、主に栄光を誇示し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか、私に告げなさい。私に隠してはいけない。アカンはヨシュアに答えていった。本当に私はイスラエルの神、主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中に死ぬあるの美しい街灯1枚と銀200シャケル、シケルと目方50セケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。
はい。アカンは自分の見た目で判断し、神様のものに手をつけそれを隠しました。21節、私は分取り物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。神様がすべて立ち滅ぼせと言われたのに、アカンはそのですね、聖絶すべき元の中から取って自分で隠してしまいました。その結果、アカンはどうなったでしょうか。同じ7章の24から26を読んでください。
ヨシアは全イスラエルと共に、ゼラフの子アカンと銀や街灯、金の延べ棒、および彼の息子、娘、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取ってアコルの谷へ連れて行った。そこでヨシュアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけた。こうして彼らはアカンの上に大きな石くれの山を積み上げた。今日もそのままである。そこで主は燃える怒りをやめられた。そういうわけでそのところの名はアコルの谷と呼ばれた。今日もそうである。
アカンとその家族は石打ちに遭い、彼の持ち物はすべて焼かれてしまいました。くれしまい。イスラエルの民はですね、カナンに入り、たびたび戦争をします。戦いをします。その最初の戦いがエリコの戦いです。エリコの戦いはイスラエルの民にとって収穫の初穂なのです。で、収穫の最初のものは神様のものだと書いてあるんです。で、これに手をつけてはいけないと。しかしながらアカンはそれに手をつけて隠しました。その結果、アカンとその家族は滅ぼされてしまい、アカンが取ったものは焼かれてしまいました。神様のもの、収穫の初物ですね。エリコの収穫に手をつけたからです。兄弟姉妹、気をつけましょう。神様のものにあなたは手をつけてはいけません。神様のものにあなたは手をつけてはいけません。アカンが裁かれたその通りです。ですね。エリコはイスラエルの民にとって初めての戦い、初歩でした。しかし次の戦い、2番目の戦い、愛の戦いについてはどうしたでしょうか。はい、でヨシュア記8章の26と27を読んでください。
ヨシュアは愛の住民をことごとく清潔するまで投げ槍を差し伸べた手を引っ込めなかった。ただしイスラエルはその町の家畜と分取り物を主がヨシュアに命じた言葉の通り自分たちの戦利品として取った。
ただしイスラエルはその町、愛の家畜と分取り物を主がヨシュアに命じた通り自分たちの戦利品として取ったと書いてあります。2番目からは自分たちのものとして良いのです。愛の戦いにおいて戦利品は家畜もですね、分取り品もすべてイスラエルの民のものとなり、これ以降の戦いの戦利品はすべてイスラエルのものとなりました。すべてのものの初歩、 収穫の初めは主なる神様のもの、その後はイスラエルですね、兄弟姉妹あなたのものです。まあ、私がですね大学を卒業し、まあ、4月からボーリズ建築事務所に、ね、入社して間もなく5月より1ヶ月の大阪出張、まあ、研修をですね命じられました。でその時私は大阪と京都の間に茨城とありますが、そこにあるですね今は鳥栖で伝道しておられる永井明先生の教会の街道に頼んでですね寝泊まりさせていただきましたが、1階には谷子義則さんというですね長老さん一家が住んでおられました。まあ、長老さんたちと一緒にですね朝食とか食べて過ごしました。私の滞在中に谷子さんが飼っておられる鶏が初めての卵を産みました。それで長老さんはこれは初穂神様のものですね、自分たちが食べてはいけない、ね、牧師先生に食べてもらうために大切にですね保管しておられました。谷子さんの部屋の柱にはですね神第一と書いたですねその額がかけてありましたが、私はその時に長老さんの神様を第一とするですね信仰を教えていただきました。祝福の2番目の原則法則ですね、これは初穂の原則です。収穫のまず初めのものを主の家、主なる神様のものへですね持ってこなければなりません。先ほど読んだ箴言の3章の9節、私だけを読み出しますが、こう書いてありました。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされる。あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。皆さんが野菜を植えて何かを買ってですね、その最初の収穫のですね良いものをどうぞ実で神様の家に持ってきてください。するとその後神様が豊かに兄弟姉妹あなたを祝福してくださると、これが聖書の約束なのです。では3番目のですね、祝福の原則に移ります。レビ記27章を開いてください。はい、ではレビ記27章の30節だけ小西島読んでください。
こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。
もう一度読みいたします。こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。ですね、このところは皆さんが十一偏金という形で今まで何度も教えられたところです。この十一にはですねとっても素晴らしい真理があります。3番目の原則は十一の原則です。ちょっと実演をしてみますからですね、皆さんよくできま、理解できますように。まあここにですね1万円札がですね10枚あります。 1,2,3,4,5,6,7,8 1万円札が10枚ありますね。1枚に書いてあります。ね、まあ、分かりやすく1ヶ月の収入が10万円としましょうですね。このうちですね10分の1と書いてあるから1万円はですね神様のものです。兄弟姉妹あなたのものではありません。これは神様のものですですね。ではこの10万円のうちどれが神様のものでしょうか。皆さんどれが神様のものと思いますか。これですか、最後の最初ですか、これだと思いますか、それともこれでしょうかね、それとも真ん中のこれでしょうか。この10万円のうちどれが神様のものでしょう。皆さんお給料もらいますね。ね、どれが神様のものでしょうか、ね、皆さんどう思いますか。祝福の2番目の原則が覚えてください。それは初穂の原則でした。収穫の初めてのものが神様のものという原則でした。皆さんがこの10万円を持ってですね、買い物に行きます。ですね。で、買い物に行ったとき、このお金でですね、お金を払います。ですね。給料をもらった最初の買い物をします。ですね。お金を払います。これが神様のもの。最初に財布から出すものが神様のものなのです。ですね。これ最初に出すのが神様のものです。 そして2番目にあなたはいろんな支払いをしていくのです。あなたが取り出す最初のお金が神様のものです。これが初歩の原則なのです。よく覚えてください。よく最後払って払って最後が神様のものではありません。でこれは初歩の原則に反します。すべての初物、収穫の初物、あなたが最初に払うもの、でこれが神様のものです。このことをよく覚えてください。ですね、理解してください。まあですね、支払いが来る、物を買う時が来るですね、使うお金の最初に使うこのお金が神様のものですですね。するとどうなるでしょうか。そのことが書いてあります。ローマ人への手紙11章を開いてください。16節です。ローマ人への手紙11章の16節だけ小西前どうぞ読んでください。
初物が良ければ粉の全部が良いのです。根が清ければ枝も清いのです。
ここに初物が、最初のものが清ければ粉の塊全部が清いと書いてあります。兄弟姉妹がですね、初物を神様のものに、初物を捧げれば清いということは聖別するということでした。神様のものにするということでした。そうすればですね、あと何て書いてある、粉の塊残りの全部が清いと書いてあります。もし半分ぐらい使ってしまってですね、残りをこれを神さん捧げたら清くなるのはもう残りのこれだけです。初物が清ければ残りの全部が清いのです。最初を清くしなさい。そうすれば残りは全部清くなります。で、清くなりますというのはどういうことで、神様のものになりますということです。これを神様に捧げれば残りが全部神様のですね、ものになります、清くなりますということですですね。これは本当に幸いに、ですね、な真理です。兄弟姉妹、神様のものになるということはどういうことでしょう。神様がですね、この残りのすべてを祝福しですね、これを祝福し、あなたのところにですね、請求書、どんなに請求書がですね、何枚来ても、どんなに多く来ても、全部神様がこれをあがなってくださるということです。この金額よりこっちが何倍多くても全部あがなってくださるということです。ですね。このことを聖書に書いてあります。じゃあそのことを見ていきましょう。マタイの福音書14章を開いてください。はい。ではマタイの福音書14章の17から21です。小西真読んで。
弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹類ほかはありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。
このところは皆さんがよく知っている5つのパンと2匹の魚だけで、ね、男だけで5000人、女も子供も入れれば1万5000人、2万人もの人が満腹になり、かつ余ったパン切れが12のカゴいっぱいになったというところです。その奇跡が起きたところです。これはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つの福音書にすべて記されています。ですね、5つのパンと2匹の魚だけで、男だけで5000人、1万5000人、2万人の人は人間の社会では満腹になりません。で、計算が合わないからです。ですね。しかしイエス様はそれがおできになるのです。先週私は聖霊の働きをですね、語りました。聖霊はどういうことをなさったか、無から有を起こされるお方、何もないところからお作りになるお方、これが聖霊の働きだと話しました。 この時弟子たちは男の子が持っていたわずか5つのパンと2匹の魚をですね、どうしたでしょう。まずイエス様のもとに持って行ったのです。ですね。わずか5つのパンと2匹の魚だけどイエス様に持って行ったのです。ですね。つまり性別したわけです。清いものとしたわけです。それをイエス様はどうされたでしょうか。5つのパンと2匹の魚を取り、19節、天を見上げてそれらを祝福されたとあります。天を見上げてそれらをイエス様は祝福されました。ですね。これはとっても大切なことです。イエス様が祝福されたものはどうなったでしょうか。5つのパンと2匹の魚だけで、男だけで5000人、女も子供、5000、男だけで5000人というのは5000家族という意味なんですが、で満腹になったと書いてあります。これしまい。祝福されたらですね、もうこれは計算の問題ではありません。祝福の問題です。何倍であろうとですね、関係がありません。神様は無から有を何歩でも作ることがおできになるわけですから。だからですね、クレシマ、あなたのお金を祝福していただきなさいということです。そうすればあなたのところに請求書がどんなに来ても、支払いの必要がどんなにあっても、全部神様はですね、支払ってくださいます。あがなってくださいます。なぜならあなたのお金は祝福されたからです。性別されたからです。初物が清ければ、これを初めてのものを清くすれば、粉の塊全部が清い、他のは全部清くなりますよ。より神様のものとなり、神様がですね、あなたの家計の生活の一切の責任を取ってくださいますよと、そういうことなのです。この真理を身につけですね、これを悟ってください、ね、悟ってください。皆さんが10分の1をですね、イエス様のものに持っていけば、イエス様は残りの10分の9を豊かに祝福してくださいます。ですね。初物が清ければ、粉の全部が清いのです。そうすれば、あと請求書がいくら来ても、あなたの生活にいくら必要が生じても問題ありません。5つのパンと2匹の魚で5000人の家族を養われたイエス様は、あなたのですね、家計の必要のすべてを、ね、支払ってくださいます。その時にですね、あなたは、ああ、聖書に書いてあるイエス様が5つのパンと2匹の上で5000人を満腹されたという奇跡をですね、あなたが今度は体験することができるのです。あなたが悟ることができるのです、ね、これが11の原則です。初穂が清ければ、最初のものが清ければ、後のものは全部粉の塊全部清くなりますよと。どうぞあなたのお金を、お財布をですね、神様に祝福してもらってください。聖霊することによって祝福してください。祝福してもらってください。これが10分の1をお返しするという意味なのです。3つの原則がありました。ウイゴの原則、ロバは羊であがなわなければならない。ロバである私たちはイエス様の十字架の地によってあがなわれ、救われですね、あがなわれでなければならない。初穂の原則、すべてのものの初めてのものは主のものです。神様のものとして得り分けなさいですね。そして十分の一の原則、初穂が清ければ、最初のものを清くしていただくならば、残りは全部神様が清くして清めてくださり、祝福してくださりですね。あとは5つのパンと2匹の魚で5000人が、ね、満腹になったように、あなたの必要を全部神様が満たしてくださります、ね、ハレルヤ。これが真理です。キュレシマ、アダムの違反によってですね、この地が呪われたように、実はお金は呪われているのです、はい、マタイの福音書6章を開いてください。24節です。ではここにしまい、また6章24節を読んでください。
誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は他人にも仕え、 また富にも使えるということはできません。
はい、有名な御言葉です。あなた方は神にも使え、また富にも使えることができません。イエス様の言葉ですが、この富というところに皆さんの聖書新改訳であれば米印がついています。で、その下の注釈に何て書いてあるか、マモンと書いてあるんですですね。まあ、実はですね、これ富と訳するのは適切な訳ではないんですですね。原文はマモンです。で、このマモンというのは何か、富につく悪霊という意味なのです。あなたは神様に仕えながら富につく悪霊に同時に仕えることはできませんという意味なのですですね。マモンって書いてあるんです。あなたは神にもまた富の悪霊にも同時に仕えることはできません。で、この地が呪われました、アダムの違反によってです。ですからですね、富も同時に呪われてしまいました。金銭にですね、富に悪霊がついているために、富、お金にまつわるトラブルがもうこの世に絶えません。また私たちも無駄遣いしたり、衝動買いしたり、出さなくてもよいお金を出させられたりですね、本当に富に関して私たちはですねそれをまあ無駄にまたなくしていますですね。富は、お金は、これはそのままでは呪われているのです。だからこれをですね、祝福されたものに変えなければなりません。贖われなければならないということです。金銭の悪霊から解き放たれる方法、それが十分の一をお返しするということです。神様に聖別しなさい、そうすれば粉の塊全部が清いように、残りの十分の九も清くなりますですね。富が祝福となるのです。もともと人間とこの地球は非常に良いものとして作られ、神様の祝福を受けるはずでしたが、最初の人アダムの違反によってこの地と人間は呪われてしまいました。この呪いから解き放たれる方法、それがイエス・キリストの十字架の贖いです。そしてこの聖書の御言葉に対する信仰なのです。今日は祝福の三原則というタイトルで語りましたが、まとめますと、第一の原則、初子の原則、イエス・キリストの十字架の贖いです。2番目、初穂の原則、すべてのものの初物は主のものです。だから神様にですね、のところに持ってきなさい、主の家に持ってこなければならないとあります。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は酒で溢れると書いてありますですね。で、3番目が11の原則、初穂が清ければ粉の塊全部が清い、十分の一は残りの十分の九が祝福され、それによってあなたのところに来るすべての必要を神様が全部、いつのパンと2匹の魚で5000人全部が満腹になったようにですね、神様がそれをですね、ちゃんと面倒を見てくださるということです。私たちの神様は無から有を起こされるお方、人間の計算や常識や経験の中にはおられませんですね。ですからこのことを知ってくれしまい、もともと私たちはですね、神様に愛され祝福されるように作られました。しかしアダムの違反によって呪いが入ってきました。しかしイエス・キリストの贖いによって再び祝福の座に私たちは戻されました。ですから神様は巨大姉妹を神の子として祝福しようと願っておられます。で、その祝福されるあなたの秘訣は、この聖書の御言葉の原則に従うことなのです。御言葉を守り行うならあなたは祝福される。で、これが原則なのです。そもそも呪われたのは善悪の知識の木を食べたから、自分勝手に歩んだからです。それをやめてですね、聖霊様と神の御言葉に従う巨大姉妹になりますよ。神様に豊かに祝福し、でね、奇跡の神様を体験する兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。ハレルヤ。目を閉じて今日語られたことを反芻してください。 兄弟姉妹たち、この地は神様が作られた時非常に良いものとして作られ、人間も神様の祝福の対象として作られました。しかしアダムとエバ、エデンの園でたった一つの禁止事項を破ったために、この地に呪いが入ってきました。今私たちの世界は呪われた世界です。自然災害もそうです。動物の世界もそうですですね。もういろんな、例えば金銭のトラブル続きもそうです。地が呪われているからです。しかしこの世界に神様はイエス・キリストをお使わしになり、イエス様が呪いをご自分が引き受け、呪いの代わりに私たちに祝福を与えてくださいました。イエス・キリストによって、贖いによって、あなたは祝福されるですね、もう立場になっています。どうぞ祝福を受けてください。今日は祝福される3つの原則を語りました。遺言の原則、初歩の原則、11の原則です。今日の聖ですね、御言葉をよく理解して、もし今まで自分が捧げていた捧げ方が間違っていたと思ったなら、どうぞ修正してくださいですね。私の捧げ方は間違っていたと思うならですね、それを修正してください。そして神様の祝福を受けられる捧げ方をしてください。神様の祝福を受けられる捧げ方をしてください、ね、5つのパンと2匹の魚で5000人を養われた主なる神様は、あなたの生活の必要すべてを、ね、豊かに満たすことのできるお方です。このことを覚えましょう。では自分の口で1分間お祈りします。どうぞ自分めいめい祈ってください。この今日の御言葉を覚えて、説教を覚えて、感謝、決心、悔い改め、お祈りしましょう。ハレルヤ、恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様は祝福に満ちたただ一人の主権者。もともとこの地は良いものとして作られましたのに、アダムの違反によって悪くなり、呪われたものとなり、私たちは今呪いの世界の中に住んでいます。呪いの終局は死です。しかしそのようなところに神の子イエス・キリスト様が来てくださり、その十字架の贖いをもって私たちの罪を清め、私たちの魂を救い、ご自身に木にかけられ呪われたものとなって、私たちの生活のすべての呪いを取り除いてくださいました。私たちは今呪いに変えて祝福を受ける立場になっていることを感謝いたします。祝福するされる方法は、この神の御言葉に従うこと。今日の説教にありましたように、原則にのっとって豊かに兄弟姉妹たちがそれを信仰によって歩み、祝福されるものとなりますように、聖霊様どうぞ助けてください。感謝してお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今日はハレルヤ。